はい、リスナーの皆さん、こんにちは。今月11月から、琉球大学医学部附属病院の、先生方をお招きして、11月度からですね、医療の分野を、リスナーの皆さんに発信していきたいと思います。本日は、スタートなんですが、琉球大学医学部附属病院長の藤田二郎先生をお招きして、お話をお伺いさせていただきたいと思います。先生、よろしくお願いいたします。
はい、皆さん、こんにちは。ただいまご紹介いただきました、琉球大学医学部附属病院長の藤田二郎というふうに言います。本日は、ユノワンシティ FM さんのご好意で、琉球大学医学部附属病院の紹介をですね、連載で行っていただけるということで、大変感謝しております。しばらくの間ですけども、よろしくお願いいたします。
はい、院長先生、一つよろしくお願いいたします。早速ですが、琉球大学医学部附属病院の、概要といいますか、全体的なその概要をですね、ご説明していただけますか。
はい、琉球大学医学部附属病院は、国立大学の医学部及び附属病院の中では、一番最後に誕生した大学であります。さらにですね、まあ、場所が非常に大事だと思うんですけど、まあ、唯一の亜熱帯圏である、まあ、沖縄県ですよね。沖縄県にある医学部及び附属病院ということで、逆に私たちはこれを地の利と考えておりまして、東南アジアに最も近い、日本の大学及び附属病院というふうに考えております。琉球大学医学部附属病院ができたのは昭和56年なんですけれども、59年から診療を開始しております。病床数は今600あります。そして1600人の職員が患者さんのために働いております。
はい、ありがとうございます。それから琉球大学附属病院の、大まかな特徴といいますか、その辺はどうでしょうか。
はい、どうもありがとうございます。私たち琉球大学医学部附属病院は、まあ、沖縄県では唯一の、まあ、医者を育てる機関でありますよね。こういった背景から学生さんの教育、こういったものに非常に力を入れております。さらには、やはりこれは沖縄県の特徴だと思うんですけれども、まあ、海軍病院があったり、あるいは米軍基地もありますので、当然そういった病院、あるいは患者さんとのですね、受け入れも必要ですので、英語教育っていうのはね、非常に重要になってくるというふうに思っております。こういった観点から、実はハワイ大学と連携しておりまして、まあ、学生、あるいは教官、あるいは医師がですね、ハワイ大学に出向いて勉強していく。そこで学んだことをまた学生さんにフィードバックする。そういったことを行っております。
はい。そうしますと、院長先生、医学部が設置されて、もうかれこれ、36年
です
ね。36年になりますか。はい、あっという間ですね。今、話がありましたように、英語教育とか等々を含めてですね、いろんな分野で、どんどんこう取り入れていっているという、琉大附属病院でございます。それから、院長先生のご専門はどの分野になりますか。
はい、私たちはですね、僕は所属が内治内科というところで、内治内科というのは感染症と呼吸器と消化器内科というこの3つの部分があります。仲間は今、医局員として50人ぐらいいますけど、まあ、みんな仲良くですね、わきあいあいと診療している、そういった教室です。
はい、ありがとうございます。ところで、院長先生、ご出身はどちらですか？
私、四国のですね、高松市というところで、はい、実は、まあ、大学は岡山大学なんですけども、まあ、岡山大学を卒業後、まあ、東京で研修したり、あるいは、まあ、2年間、アメリカに留学させていただいて、その後、香川で17年、呼吸器内科医としてやっておりました。琉球大学に赴任してからもう11年半になりますけれども、まあ、みんなとね、先ほど申しましたように、感染症と呼吸器と消化器内科の診療、これに携わっております。
はい、どうですか、沖縄は。
いや、とってもいいところだなというふうに思いますし、まあ、一番私が琉球大学医学部及び附属病院に赴任して驚いたのは、みんなが、すごく仲がいいということですね。和気あいあいと働けるということと、 やはり優しいと言いますかね、みんなのこう心があったかいというかね、そういうところを触れて本当に心が洗われると、そういったことをずっと経験しております。
はい、この沖縄県、本当十数年、まあ20年ほど、前でしょうか、長寿県と言われていた沖縄県がですね、なぜかだんだんこう、長寿の国、県沖縄がですね、遠ざかっていってるんですけど、先生、その辺はいかがでしょうか。
はい、これはいろんな側面があると思うんですけれども、やはり沖縄の歴史的な背景を考えると、米軍統治下にあったということで、さまざまなアメリカの文化ですね、これはいい面と悪い面両方あると思うんですけど、まあ、医療という意味では、県立中病院を中心に米国の医療が最も早く入ったという意味ではですね、非常に素晴らしい医療のインフラができたと思います。ただ同時に、まあ、米軍が入るということは、ファーストフードとかですね、まあ、アメリカ独特の、まあ、ステーキとか、まあ、そういった食べ物、あるいはそういういろんな文化が新たに入ってきたわけですよね。で、その中で、まあ、沖縄の方は、昔の沖縄の食に加えて、まあ、米軍の様々な、まあ、高カロリー食っていうんですかね、そういうのも入ってきた中で、まあ、大きく、まあ、食べ物が変わってきたり、あるいは生活習慣が変わってきたりしたと思うんですね。その中でやはり私も医者として感じているのは、やっぱ太っている方とか、少しお酒を飲む方とか、あるいは不摂生な方も含めてですね、そういう方が多いっていうところがですね、今のこう平均寿命が少しずつ短くなっている、そういう大きな要因ではないかなというふうに思うんですね。ただ、まあ、私たち大学病院ですので、そういった予防医学とか、あるいはそういうこう、まあ、メタボリックシンドロームといいますか、そういう代謝性疾患を何とかできないかということで、様々な診療科が協力して、また沖縄県が長寿県として復活できるように、一生懸命研究と診療したいなというふうに考えております。
はい、今、院長先生おっしゃったように、沖縄県というのはなぜか、ファーストフードの店が、人口密度からすると全国でも本当にトップクラスだという部分の、食の、部分というのがやっぱり影響してるんですね。
そうですね、そういうふうに考えますし、まあ、もちろん人間の病気っていうのは、まあ、日本人の死因を考えますとね、まあ、1位はやはりがんなんですよね。そして2位が心臓病、3位は肺炎ですから、まあ、そういったところを抑えてですね、同時にその食事の病気ではだけではなくて、がんとか、あるいは当然感染症もね、治していく必要がありますので、そういう全体のバランスを見ながら、一つ一つこう解決していくことによって、また沖縄県の長寿県としての復活をですね、ぜひ成し遂げたいなというふうに思っております。
はい、わかりました。それともう一つの要因といいますか、鉄軌道がなく、車社会、50メーターぐらい離れてるともう車で行くという、本当に歩かない、そういう何て言うんですかね、習慣というんですかね、その辺から来るこう何て言うんですか、原因といいますか、この体力的なことも含めてその辺の要因もあるんでしょうか。
あ、おっしゃる通りだろうと思いますね。確かに私自身もそうなんですけど、まあ、沖縄県に来て驚いたのは、やはり今でもね、もう今9月の終わりになりますけども、太陽はさんさんと輝いておりますし、外へ出るとやっぱり結構暑いですよね。そしてまあ本当は歩かないといけないとは思うんだけど、やはりかなり体力も消耗いたしますし、紫外線も強いということで、まあ、僕自身もね、やっぱり車を使うようにどうしてもなってしまいますよね。まあ、そういった中で、やはり運動も含めて、いろんなトータルに健康をね、増進、そういったことを考えていく必要があると思いますし、やはり病気を予防するという意味では、健康診断って極めて大事なんですよね。ですからそういう検診をきちんと受けて、私たちはその検診で異常があった方を引き受けて、最新のあるいは高度な医療で治すと、そういったことを目指していきたいなというふうに思っております。
はい、ありがとうございます。本当に今おっしゃったように、その歩かない、車社会という部分もですね、一つ要因になっているかと思います。それから今院長先生おっしゃったこの検診、事前にその検診をしていく、その割合といいますか、 ある情報によると沖縄県の、県民の皆さんはその検診率が低いとか、そういったこともよく言われるんですが、そういったその検診のこうボンボン、我々このコミュニティのラジオもそうなんですが、ボンボン発信していきたいなと思っておりますが、そこで、やっぱりどうしてもその医療機関からのそういったこう情報をいただきながら、ぜひ発信をしていきたいと思います。その辺のご協力も一つよろしくお願いいたします。
はい、わかりました。私も沖縄県の医療に触れたのは、まあ、11年前ということになりますよね。当然私の生まれ故郷である、まあ、香川県の医療と、まあ、比較するわけですね。そして私自身は今沖縄県の医療というのが、まあ、日本一じゃないかなというふうに思っております。まあ、その理由はですね、やはり県立中病院をはじめとするさまざまな基幹病院の努力、さらにはそこの OB がですね、沖縄県に新たな病院を開設して、まあ、素晴らしい医療機関が整っているというふうに思います。特に強いのは、総合診療と、まあ、救急ですね。総合診療、救急医療についてはおそらくもう他県を圧倒して日本一だろうというふうに思うんですね。で、私たちはまあその後、まあ、できたわけですけれども、まあ、大学病院ですので、当然ながらですね、科学的なあるいは先進的な高度な医療ということをですね、今沖縄県が持っている総合診療救急に加えて、よりアカデミックに、より高度に、より先進医療を導入していくことによってですね、その両方がうまくですね絡むことによって、まあ、さらに沖縄県の医療を、まあ、圧倒的に日本一、まあ、引いては世界一というふうにね、できるんじゃないかなというふうに思っております。
もう今院長先生がおっしゃったように、もう本当にもう、日本一、という、今琉大附属病院の位置づけがですね、そういった、整った医療だということで、リスナーの皆さん、もうすぐ近隣に、ある琉大附属病院です。これから、毎週ですね、そういった優れた医療のスタッフの先生方がこちらにお越しになって、毎週この医療の分野を発信させていただきたいと思いますので、院長先生ぜひ毎週ですねご協力をよろしくお願いいたします。
はい、こちらこそどうもありがとうございました。今後ともよろしくお願いいたします。
はい、本日は琉球大学医学部附属病院長の藤田次郎先生をお招きして、11月からスタートする、医療の分野をですね、今日は、院長先生から、初めて、お越しになっていただいて、いろいろ、聞かせていただきました。院長先生、本日は誠にありがとうございました。
ありがとうございました。
はい。